皆さんこんにちは、ゆうきです。このラジオは辛いことをみんなで共感し合って、すべての人のすべての挑戦にスポットライトを当てるようにするというコンセプトを目標に行っているラジオです。僕ゆうきが毎回ゲストさんと共にあるテーマに沿って対話していきます。今回のゲストはななみさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、大学2年生の藤山ななみと申します。現在は中高生のための居場所をかける自分軸の教育の場を作るためにメンバー6人で活動をしています。お願いします。
はい、お願いします。ななみちゃんとこう出会ったのはどういう経緯やったっけ？なんかななみちゃんが居場所作りとか、そういうのに興味持ってて、で話すきっかけをもらったって感じかな。
そう、
そのつながりで、
うん、
っていう感じで、そのななみちゃんが居場所作りに興味持ってて、で僕のなんか友達とつながってて、僕とも話すっていうなんかつながりで話すことになって、そこからこういう風にラジオを撮ったりとか本の話とかしたりとかっていう流れになったんですけど、今回はまあ、居場所っていうものをキーワードにお互い話していけたらと思うんですけど、まあすごいざっくりした質問なんですけど、こうななみちゃんがなんか居場所っていう言葉からなんか思いつく言葉というか、そういうものってありますか？
居場所から思いつく言葉？
そう、めっちゃざっくりした質問やけど、居場所っていう言葉を考えた時に、自分はこういうものを大切にしてたりするというか、そういうものってあったりする？
一番は、その自分の心が、安心していられる状態かどうかっていうのは、一つ大事にしていることで、まあ、なんだろうな、いい意味で何も意識しなくていい、っていうのも一つ、どういう居場所を作りたいかみたいなところにもつながってくる二つの要素なのかなっていう、
それが一番なんか居場所を作るっていう上でななみちゃんが大切にしてるところ、そのなんか意識しないでもというか、なんか考えずにただこう好きだっていうものとかに多分突き進んでいったりできるっていうものところが、こうそういうものが居場所みたいな感じで多分聞いてて思ったんやけど、それが一番、それが一番大切なもの。
そう、
じゃあそのななみちゃんが安心、逆にななみちゃんが今、自分が安心できる居場所ってこうどんな居場所だったりする？なんかもうちょいなんか具体的にこう、なんか自分が好きなことができる場所っていうのがこう、安心できると思うけど、なんか具体的にななみちゃんはこういうのが好きとか、こういうのやってる時がこう楽しかったり安心できたりとか、ほっとできたりとかあると思うんだけど、なんか具体的にあったりする？
そうだね、今は結構、もう昔の自分が見たらびっくりするぐらいあると思っていて、その中でもやっぱ3つ私にとっては今すごい、いいなって思っている場所があって、1つは今活動してるメンバー6人でいる時、ある程度お互いのことを知ってる状態だからこそ、いろいろ言い合える、いい意味で遠慮しないで済むから、お互いの言ったことに対して全員が受け止めるし、その上で、すごくこう有意義な話し合いができるっていうのはすごく安心できることだなって思って、もう一つは こうみんなが夢を持っていて、その夢を叶えるために一緒に頑張っているコミュニティがあって、
うんうんうんうん、
あそこはこう普通だったらこうなんだろう、周りの人にそんなの叶わないよとかって言われてしまうものかもしれないけど、そこでは結構、うん、夢を叶えるなんて当たり前にしようよっていうのが、
うん、
コンセプトみたいなところがあるから、
うんうんう
ん、どんな小さなことでも大きなことでも一緒に絶対叶えようよって言って頑張ってこう 走っていける人たちがいるっていうのはすごく心強いなって思う。
うん、なるほ
どな。2つ目はなんかこう音楽が好きだから、
うん、
音楽に対してこう熱いというか、うん、楽器に対してもそうだし音に対してもそうだし、うん、こうみんなで演奏することに対してもそうだけど、
うん、
純粋に音楽を楽しみようとしている人たち、純粋に好きっていう人たちが集まってるっていうのがすごくやりやすいというか、
うん、
こう純粋にこう好きな音楽と音とかと向き合えるっていう環境はすごく私にとっては幸せかなって思って、
うん、あーなるほどね。なんかこう安心できて、かつこう挑戦をすごい受け入れてくれるというか、こ
う、うんうんうん、
なんだろうな、受け入れるじゃないけど、こうなんかやっぱ挑戦してる人が周りにいると自分もなんか頑張ろうって思えるというか、こう、
うん、
同じ目標じゃなくてもこう違う目標でがむしゃらに頑張ってる人がいるから、自分は自分の目標で頑張ろうみたいにこうすごいなるから、こう、
うん、
なんかやっぱ居場所ってなった時にこう自分も学生団体やってて、そこがすごい話も聞いてくれて挑戦する人がいっぱいで、こうなんか話も聞いてくれて安心できるんだけど、挑戦っていうこともみんな受け入れるし、みんなやってるしみたいなところですごい居やすかったっていうのがあるから、うんうん、なんか安心っていうのとすごい挑戦っていうのがこうセットっていうのはこうセットになってるっていうのはすごいなんかポイントなのかなっていうふうにすごい、うん、そうなんか感じてて、そうなんかななみちゃんとすごい話してて、こう安心だけじゃなくて、すごいななみちゃんからはこうすごい挑戦したいっていうそういうなんか感情というか気持ちがすごい伝わってくるんだけどなんかそれは何か今までの人生の中でというか、どこかきっかけがあったというか、うん、元からそういうところがあった。
なんだろうな。きっかけ、まあもともと多分、うん、好奇心に貪欲なタイプだから、もうこれやりたいとか、これ面白そうって言ったらもう何でも、こうなんだろう、やってみようって挑戦するタイプではあるけど、
うんうん、
でも一つきっかけとして大きく、うん、変わったのは、
うん、
中学3年生の時に出会った2個上の先輩の存在は大きいのかなってのは思っていて、
うんうん、
その先輩の中にはやっぱりできる、うん、できないとかじゃなくて、やるかやらないかっていう選択だったから、
うんうん、
私自身はもう全くそのなんだよ、世界に関しては右も左もわからない状態だったのに、こう何を感じたのか、うん、何を思ったのかはわからないけれど、
うん、
本当に大きな場でもう、うん、なんだろう、挑戦してこいみたいな感じで急に放り込まれて未だにあの衝撃は忘れられないけれど、でもなんかその先輩が挑戦してこいって言ってこう挫折しながらももがきながらも挑戦してきた1年間があって、やっぱりこう挑戦するたびに見える世界がどんどん広がってくるし、でもまあその分挫折もしたし泣きもしたし、
うん、
でもなんかその分その1年間経った後 に、うん、こう周りから見ても分かるぐらい自分の中で変わってたし強くなってた部分があった、
うん
うん、ってなった時にすごい挑戦とかなんか一歩踏み出すことって怖いのはまあ未だに怖いけれど、うんうん、なんかその先に絶対に何かこう自分が何歩先でもこうなんだろう進めるというか強くなれるしより高みを目指せるっていうのを知ったからそれはすごい挑戦が楽しいっていう方向に変わったきっかけにはなったのかなって思って、
うんうん、へえ、
うん、
なんかそれをずっと今もこう続けてるななみちゃんもすごいしこうその先輩もなんだろうそういう先なんだろうな先輩みたいにこう、うん、普通の人やったらなんか何でも自分の手柄に してしまいたいというかなかなかこう、うん、こういうのやってみいへんって挑戦してみいへんとかって言って、うん、こうなかなかそういう風に周りの人になんかお願いできへんと思うというかこう、うん、自分がこう挑戦にまっすぐじゃないとこう周りの人にもこうやってみないとか言えないと思っててというか、
うん、
自分も何やろ学生団体のリーダーしてたり今も団体のなんかリーダーっぽいポジションにいるけどなんかこう自分が一番こう挑戦というか好奇心旺盛でまっすぐじゃないと他の人にこういうのやってみないって言えないなっていう風になんかすごい感じててだからなんだろう本当にそういう先輩みたいなこう存在ってすごい貴重だよなって聞いてて、うん、めっちゃ感じたな。じゃあ、ななみちゃんにとってじゃあ今、
うん、
今これすごい挑戦だなというか、
うん、
っていうものって何？
今の挑戦。
今挑戦、今これに挑戦してるわって一番これに挑戦してるわっていう。
うん、なんだろう。そのなんだ今やってる今やり始めた活動の中で言えば、
うんうん、
が来年の3月までに形にしようって決めたんだよこの前、
うん、そうなん
それがすごい一番、うん、こう現実的かどうかで言われればすごく、
うんうんうん、
こうパーセンテージは低いと思ってる中で、うん、それでも今突き進もうとしてる6人で、うんうん、その私にとっても6人にとってもあ5人にとってもすごい挑戦だし、
うん、
今その挑戦をする中で一つこうコンテストに出ようとしてて、
うん、
それはもう1ヶ月後にはもう締め切りのものだから、
うん、
今のこの短い期間で自分たちが今頭の中に描いてるものを形にして、
うん、
文字に起こして、
うん、
もういろんな人にこう届く私たちの思いが届くようなものを作っていかなきゃいけない、うん、それで、うん、こう応援してもらえるいろんな意味で、うん
うん、
ものに選ばれることっていうのはすごい直近では一番の挑戦なのかなって思ってる。
ななみちゃんがなんかそういう風に伝えるっていう上で一番大事にしてるものってなんかどんなものがあるというか、
うん、
こうななみちゃんは何か例えばなんかチラシみたいなそういうのとか作ったりのするの得意やし多分ね、
うん、
後で話するかもしれんけど本とか読むの好きやから、うんこう言葉でやったりとかで表現するのもあるだろうし、うん、なんか伝えるっていう上ですごい何を一番意識して発信してるというか、
うん、
まあ一番じゃなくていいけどどういうものを意識してたりする
意識か、
うん、
確かに文字にするときとかは、
うん、
が多いけど一番はやっぱり音声で届けたいっていうのはある。
音声な
んや。うん。やっぱりその文字に感情を乗せるのって限界があって、
うんうん、
そこはすごくこう言葉とかそういう単語みたいなものはすごく意識して、うん、一番自分の思いが乗る言葉ってなんだろうって選ぶけど、うんうん、やっぱり限界がある、
うん
うん、それはどうしてもその人それぞれその言葉に対するイメージであったりとか感じ方が変わってしまうから、
うん
うん、ダイレクトに自分の思いが届くわけではない、
うん
うん、けど声にした時とかは、うん、そのトーンだったりとか、うん、声色だったりとかその抑揚だったりとかで伝わるその幅がすごく広がるなって思うし、
うんうん、
多分その届けたい熱量とか思いとかはより相手にはダイレクトに届くのかなって思ってるから、
うん、
できる限り本当はこう文字として目で訴えるよりかは声として耳に訴えかけたいっていうのは思ってるかな。
あ、そうなんや。
うん。
あ、じゃあこういうラジオとかも本当はなんか本当はなんていうの、
うんうん、
ラジオやったら声で届けられるからこうなんか文字とかブログで文字起こしするよりはこうやってラジオとかの方が、うん、ななみちゃんにとってはなんかそっちの方がいいって思うの。
そうだね、その時のその思っている思いとか、
うんうん、
感情みたいなものを伝える時はやっぱりこう、うん、整理された言葉よりかは、
うん、
その時のそのままありのままのその感情が伝わるから、うん、そこが声で届けるっていうの一つ大きな、うん、良さかなって思って、うん、
なるほどね。なんかそれに関しては俺も今このラジオやってるけど、
うん、
どの回も全く何原稿みたいなのは考えてないのよ最初、
うんうん、
最初なんか挨拶して自己紹介して出会ったきっかけ言ってそこから本題に入って、うんテーマ決めてたのでもう何も決めないで話すっていうのをずっとやっててでそれはある意味何も決めてないからこう怖くはあるんだけどでも何も決めないでそこから生まれたものってこう自分でも考えてなかったからこう面白いなって思うしこうなんだろうな決めないでこう話すことに対して怖さがなくなってるっていう自分に対してなんか成長も感じるしっていうのでなんか、
うん、
そうこのラジオやってるだけでこう自分のなんかアドリブ力というか、
うん、
そうそうそうなんか生の声を聞くっていうのがすごい自分の力としてこう培われているような気がするんだけど、
うん、
そうそうそうえじゃあななみちゃんはこう声で発信とかしたりとかしないの？
したいけどさあどうやってやるんだろうってところは結局わからないまま、どちらかというとその、
うんうん、
なんだろう記録、
うんうんうん、
そしてその言葉にして文字にして、
うんうん、
整えてでFacebook とかで発信するっていうことの方が今は多いのかな。
うん、
うん、
なんかまだ怖さはある感じ、こう整えてちゃんと言葉綺麗な言葉にして発信した方がまだ安心というか、
うんうん、
こうまだこうなんだろうなアドリブでこう、うんうん、なんだろうこのまま生の声で届けるっていうのはまだ怖い感じがあったりする。
怖さというか、なんだろう。まだこう、なんだろう、つかめていないものを伝えていくっていうのがうまくできないっていうのが強いのかな。
うん、なるほどね。
まあ、うん。
うん、なるほど。
多分、
うん、
感情を乗せるのが下手すぎる。
うん
さっきあんなこと言ったくせに、うん、言ったなんて、なんかこう冷静に話しちゃう自分がいるから、
うんうんうん、
言ってることとかその、うん、なんだろう、聞いてる内容としてはすごいこう熱いものを持ってるんだけど、
うん、
声にした時というか話してる時はすごく冷静だよねって言われるんだよね。
そ
この、うん、そこのギャップがやっぱりまだこう届ききれてない、
うん、
ものがあって、でも本当最近やっとその、うんうんうん、だろう、ちょっとだけ改善したかなって
そうなんや、
思うぐらいまだそう。
あ、確かに、なんかそう、それこそ最初に言った最初ら辺に言ったけど、こうなんだろうな、すごいななみちゃんの中にすごいこう挑戦したいというか、
うん、
っていう欲がすごい見える。こうこういう風に話してて、なんか俺と似た感じでこうふわふわした感じに見えるんだけど、でも、うん、なんかすごい熱いもの持ってるというか、なんだろう、うん、俺がこう俺のこの好奇心のままにぐわーってこう迫っても、うん、それに対抗できるほどのこう、うん、ななみちゃんは熱量を持ってるなって感じてて、でもこうでも普通に、なんだろう、話してる感じはふわふわした感じっていうので、こうなかなかなかなかそれをこう肌身でこうちゃんとこう聞いて感じれる人じゃないと、こうなんかなかなか伝わらんのやろなというか、
うん、
こう俺はなんか自分自身がこうなんだろうな、俺もなかなか自分の感じてることを感じてもらえなかったりっていうのはよくあるから、
うんうん、
ななみちゃんのその悩みというか、そこはめちゃめちゃわかるんやけど、
うん、うん、
なんだろう、うん、じゃあ次聞きたいのが、その、うん、なんかななみちゃんがこれからこう、うん、これからというか、なんかこれから作りたい居場所のイメージ像というか、こう、
うん、
俺もなんかそのなんだろうな、居場所作りって言ったらこう子供のためにとか、大人悩んでる大人のためにとか、いろいろこう、うん、そういうのがよく言われることやけど、こうなんか、うん、なんだろうな、こういうのができる場所にしたい、こういうのができる場所にしたいみたいなところで、こうこういうのを実現したいみたいのって今具体的にあったりする、
うん、本当に、うん、2軸かな、2つあるかな、
うん、
うん、1つはもう本当に何だろう、安心してそこにいられる空間を作っていきたい、
うん
うんうん、それはやっぱり学校で居場所を感じられなかったりとか、家に帰ってもこう何か知らぬ事情があって落ち着ける環境ではないってなった時に、
うん、
常にこうなんだろう、神経を張ってる状態、
うんうん、
だと思ってて、私がそうだったから、
うん、
なった時にそのそこの空間はこう何も考えなくていいし、自分の心の赴くまま過ごしていいんだよって、
うんうん、
こうそうできる空間っていうのは作っていきたい、
うん
うん、そこでは別にこう、ここではなんかなんだろうな、学習支援教室みたいにこう明らかにこう勉強しますよっていう場所ではないけれど、
うん、
にその勉強してもいいし、本を読んでもいいし、
うんうん、
その子がその心ゆくままにこう時を過ごせるものの過ごし方っていうのかな、
うんうん、
ができる空間っていうのを作っていきたいなって思って。
なるほどね、
うん、じゃあなんで2つ目があるかっていうと、
うん、
ただその居場所を提供するだけで終わらせたくないなっていうのがあって、
うんうんうん、
やっぱりそのそこの空間は持続させていきたいし、もちろんこうずっといることに何ら問題はないんだけど、
う うん、
でもやっぱり環境はどんどん変わっていくし、
うん、
確実に次の一歩を踏み出すというか、
うん
うん、次のところにこう進んでいかなきゃいけないのは事実で、
うん、
ってなった時に、
うん、
心の拠り所としては置いといてほしいけど、どんな環境に行った時でもこう、うんうん、自分らしく進める人を増やしていきたいっていうのはあるから、うん、なんだろうな、自分をよく知ってこう自分がの心が踊ることってなんだろうとか、
うん、
挑戦してみたいことってなんだろうっていうのを模索できる場であったりとか、
うん、
それをそう考えるだけじゃなくて実際に形にしてみたりとか実践できるような場としても、
うんうんうんうん、
行動できる場としてもこう作っていきたいっていうの、
うんうん
うん、あるかな。
なるほどな、
うん、
でもすごいやっぱ俺の子を作っていきたいのと作っていきたい場所とめっちゃこうやっぱいつも話聞いてて似てるなって思ってて、
うん、
うん、なんか自分もこう勉強するにしてもこう何するにしてもそれは一つのなんか表現の場だなと思ってて、
うんうんうん、
こうそれはなんか子供じゃなくてもこう、
うん、
自分も先生を目指してるんだけど、
うんうん、
先生をするっていうのはただ一つの表現の場でしかないというか、別に学校の先生じゃなくてもなんか違うところで塾の先生だったりとか、まあ、いろんな先生っていう形があるわけで、こう、
うんうん、
なんかなんだろうな、こうなんだろうな、それを模索するところがまず最初で、それがなんか最初手に取りやすいっていうかのがなんかみんな勉強であったりして、でそこから別にそれをしなくてもいいしするでもいいけど、こうなんかいろんな表現っていうのをなんかしていく上で、あ、これがこれやってる時が好きだとか、なんかダンスやってる時が好きだ、本読む時が好きだ、文字を書いてる時が好きだとか、楽器吹いてる時が好きだとか、なんかそれでそこからなんか好きだって思えるものをこうなんか探すことができたらすごいいいなって思ってて、うん、なんかごめんめっちゃ喋ってるけど、こう、
うんうん、
自分がやりたいんがこうなんだろう、なんか結構心理学好きだから心理学の話になっちゃうけど、こう、
うんうん、
なんかトランスパーソナル心理学っていうのがあって、
うんうん
まあ、気になる方調べてみればいいと思うんですけど、そのなんだろう、西洋は割とこうすごい高意識してる、
うんうんうん、
ずっと昔から高意識してて、うんうん、で東洋は割とこうなんだろう、こうではなくてこう割と全体っていうのを意識してた、うん、でなんかどっちにもいい面があってどっちにも悪い面があってっていうのが、うん、悪側面があってっていうのがあったけど、それをなんか2つをじゃあ次融合させてこうなんだろう、こうを超えたというか、うん、なんかこう切り離すのではなくて、こうだんだん自分は全体のとか全員の一部、地球全体の一部だみたいな、こうそういう考え方がこうだんだん最近というか、うん、こうだんだんそういうの考えが出だしてて、でなんか自分は割とその考えとかが好きっていうか、
うん、
まあ俺がそもそも今の段階でこう割と人間関係の悩みとかはこう、
うん、
あんまり苦労しなくなったから、じゃあ、うん、次は自己実現自己表現とかそういうのを次はクリアしたいというか、ちゃんと自分を表現できるようにしたいなっていうところで、その心理学のことをずっと気になって勉強してて、
うん、
そのそう、自分、俺もこう自分のこの自分のことをどうやって表現したらいいんだろうっていうのがわからないから、こうまあなんだろう、悩んでる人向けの居場所も作りたいんやけど、うん、こう自分自身のこう表現の形を模索するためのこう、
うん、
そういう自己実現とかもできるような居場所を作りたいっていうのが その個人的な願望でこうなんか具体的なものにしたらすごいいろいろあるから、こうこのラジオの時間足り、このラジオの時間では足りないけど、
うんうん、
そういろいろあったりするっていうちょっとお話長くなった、
うんうんうん、
そうそういうことなのよ、うんうんうん、
なるほど。
なんか、
うん、
なんか今の俺の話聞いて感じたことあった
感じたこと、
うん、
なんだろう、でずれてたらごめんなんだけど、
あ全然、うん、
でも結局その今居場所とか作っていこうってちゃんと考えられるようになったのって、
うん、
自分がそういう場に出会えた、
うん、
なんかこう自分の心の状態が落ち着いたからなんだろうなっていうのはすごい感じてて、
うん、
なければ作ればいいって思ってたよ当時も、うん、確かに、うん、でもやっぱりその頃は必死だった、いろんな意味で、
うん
うん、がむしゃらだったし、うん、もがいてたし、
うん
うん、だからこうそれ以外にこう動けるほどの余裕というか、
うん
うん、心がまだ追いついていなかった、
うんうん、
だろうなっていうのは今なんでこう動けてるんだろうって思った時に、
うん、
結局その自分自身が安定したからこそこうちゃんとそこを掴むことができたんだろうなっていうのは感じてたりはする
。うん、なるほどな、
うん、
めっちゃ、うん、めっちゃ大事だなそれ、
うん、
なんかやっぱ俺も今居場所をこう作ろうって思えてるのは大学生、
うん、
今までで入ってた学生団体がこう安心できるし、こう挑戦する人もたくさんいたしっていうので、うん、こう周りに影響された部分
も
すごいあったのと、
うん、
こうそこでこうめちゃめちゃなんか辛いなって思うこともあったけど、
うん、
逆にこうそれを助けてくれたりとかしてくれる人たちもいて、うん、そこでこう、うん、あこれは本当に安心できるというか、こういう人たちが安心できる人たちなんだというか、そういうのも同時に感じたりしてて、こうなんだろうな、すごいやっぱ俺は学生団体でこうめっちゃ辛いことをめっちゃこう楽しかったり安心することもどっちも体験してるから、その両方体験してるっていうのがなかったら、
うん、
なんかなんだろうな、今もこう居場所作りしようとこう、
うん、
引っ張っては引っ張ってはないけど引っ張っていかないし、
うん、
こうそういう学生団体とかでやってきた経験があるかさ、あるからこそこう優しさ、
うん、
優しさプラスこう強さもあるみたいな
うんうん、うん、
そうこう優しさだけじゃなくて強さも目指したいみたいな、こうどっちもどっちの気持ちもこう芽生えたんだろうなってこう今はすごい感じてる、
うん
うん、
今の優しさと強さってすごい大事だなって
思
って、うんうん、どっちかだけでは多分成り立たなくて、
うん
うん、優しさとかそういう思いみたいな部分があっても多分実現はできない、
うんうん、
でも強ければいいかって言われると、それは今度はこうそこのなんだろうな、こう感じ取れる心がない状態、
うんうん、
だから、
うん、
そこを、うん、なんだろうな、雲をつかむような結果になってしまうんだろうなって思ってて、
うん
うん、多分今はすごいなんだろう、前もだけ前からまだまだその進めれてないけど、またやっぱり強さの部分が足りないなっていうのはすごい自分では感じてるから、
そうなんだ、
でも、うんうん、でも今その一緒にこう絶対実現させたいってこう動いてくれてる仲間がこう5人もいるっていう、
うん、
すごいありがたい環境に今はいて、 あ、こう一人でこう頑張ってた頃よりは確実にこう強くなっていけるんだよなって、強さをこう、
うん
うん、つけていけるんだろうなっていうのは思えてきてるから、
うんうん
うんうん、そこは今少しずつその優しさと強さのこうなんていうんだろう、バランスというかがちょっとずつは取れてくるようになるのかなって思い始めてるところかな。
そうなんだ、
うん、
そう、いや、なんか、ななみちゃんすごい優しさに溢れてると思うけど、こう、なんだろう、自分の中で、この強さ、なんで強さの部分が足りないなって思うというか、自分に足りない、その足りない部分ってどんなところっていうのは、具体的になんか考えてたり、考えたりする？こう、
やっぱり、ずっとその、場所とか、そういう、なるほど、ある意味届けたい人に届けるだけの力が足りないのかなっていうのは思ってて、
うん、
うん、だろう、まあ、だからこそまだ形にできていないんだろうし、だからそのなんだろう、持続してずっとずっとその届けたい人に届けられるっていう状態にこう持っていけるだけのものっていうのがまだこう持ちきれていないんだろうなっていうのがあって、まあもう本当にそこの部分を補うためにいろんなことをちょっとずつやっていってるって感じはする。
なるほどね。なんか変えるって難しいというか、こう、なんだろうな、なんか見つけてもらえればそれはそれでいいんだけど、
うん、
こう、まあ、こういうのやってる人たちがいるんだって言って、うんうんうん、見つけてもらえたらそれはそれでラッキーなんだけど、うん、でも自分たちから動かないと見つけてもらえないっていう場合もあって、うん、そこでどう動くかというかっていうのはすごい大事というか、すごい自分も思うなっていうところがあって、まあ怖いんだけどね怖いところもあるんだけど、じゃあ最後にそのさっき学校に通ってて、こういろいろなんか感じてきたことがあるって言ってたと思うんやけど、こうそれもまあいろいろ感じてきたことあって、こうまあ別になんだろう、俺はこうだから学校を否定したいわけじゃなくて、誰しもこうなんだろう、そういう辛い経験があるからこそ何かこういう風に居場所を作りたいとか、何か表現するっていう風に思ってて、こう、そう、例えばなんだろう昔の人に例えたら、こう紫式部がすごい恋に対して悩んでたからこそ源氏物語ができたみたいな感じで、こうなんだろうな、こう学校が今みんなが行ってる場所だから、こうなんだろうな、学校でそれが起こっちゃうから学校が悪いって思っちゃうけど、別になんだろう、人が変わっていく上でこうなんだろう、こう辛いものはこう俺は必ず起きると思ってたりして、そういうまあ前提で話していけたらなと思うけど、こうななみちゃんはなんか学校に行ってて、なんかどういう風に感じてたっていうか、何を感じてたっていうところをこうちょっと最後に聞きたいなって思ったんやけど、
何を感じてたか。
そうそう、
うん、一番こう落ちた時というか、
うん、
辛かったその中学だけの2年間は、
うん、
集団の中で自分は本当異分子なんだろうなっていうのはすごくずっと感じていた、
うん、
だろう、すんごいこれね説明しづらいんだけど、うん、でもなんかこう、うん、なんだろう、なんて言ったらいいのか、でもすごい集団にそぐわない自分の存在っていうのがすごく感じてた。もともとその集団の中にいるのが苦手だったからかもしれないけれど、うん、やっぱりこう過ごしていく中でどうしてもこう合わなかったりとか、
うん、
その人たちとうまくこう接することができなかったりとか、
うん、
していた時は、
うん、
自分がこうどうあればそこにいられるんだろうとか、うん、どうすれば馴染めるんだろうってことばかり考えてたから、
うん、
だんだんだんだんその自分がどうしたいのかとかどうありたいのかみたいなものはどんどんなくなってて、
うん
うん、気づいた時にはやっぱり自分の感情が分からなくなった、
うん
うん、自分が分からなくなっちゃった、
うん、
だし、
うん、
こう何をしても、
うん、
その時にの私にとっての正解が分かんなかったから、ここはすごく、うん、人と関わるってことに対してだんだんこう怖くなっていってた時はあったのかなって、
うん
うん、けど、
うん、
もうそこはその中学高校その6年間の中の2年間に過ぎなくて、
うん、
このその環境から一歩離れた時、
うん、
全く違ったのね、うんうん、環境も見える世界も人も、うん、ってなった時になんかこうそこはある意味出会い学校だからいろんな出会いがあって、
うん、
一応最初に出会った場所が、
うん、
こう自分にとってはこう居場所と思えるものではなかったし、うん、逆にこう自分を壊してしまった場所ではあったけど、
うん、
でもこうそこだけでは決してなくて学校はそこの環境から一歩離れて違う環境に入った時に、
うん、
私の場合はちゃんとそこに自分の居場所というか自分が自分でいられる場所っていうのを見つけられたし、
うん、うん、
うん、し、こういい意味でちゃんと自分をちゃんと見てくれて指摘してくれる人にも出会えたし、本気でぶつかってくれる人にも出会えたし、だからなんか、学校ってすごくなんだろう私にとってはすごい綱渡りな気分ではあった
あ
そうちょっと間違えれば落ちるし、
うん
うん、その綱そのものが見えなくなればもちろん落ちるし、
うんうん、
でもその綱がこうちゃんと見えてちゃんとその上を歩けるようになったら
うん、
うん私自身も強くなれるし、その一回そういう落ちたり見えなくなったりを経験してるからこそ、
うん
う
ん、
そう何かけてる人にの手を掴むこともできるし、
うん、
うん、かそのバランスみたいなものはすごいその6年間の中ではいろんな経験をしたなって思ってる。うん、
いやもうその中にはそういう葛藤があると思うけど何だろう何かやっぱりこう学校に行くか行かないの選択肢しかこう何、
うんうん、
だろうこう子どもの頃学生の頃とかはあんまりそういう選択肢しか知らないというかどっちしか選べないっていうところがあると思っててこう学校に行くのかこう不登校なのかっていう。
うん
それしか選択肢がなくてその間の狭間みたいなものがないそこの狭間にいる人たちは何だろうやっぱ目を向けられない、
うん、
こう名前もない不登校って名前もつかないし、
うん、
こう普通に学校行ってるからまあ何もこう辛い思いはしてない生きづらさは抱えてないだろうっていう風に見られててまあそれは社会っていうものに転換しても一緒なんだけどこう何だろうなこう学校に行ってても行きづらいなとか思ってる人はすごいいると思っててその間にいる人たち狭間にいる人たちというか自分もそうやったけど、
うん、
なんかそういうなんだろうな 子供だけじゃなくて大人もそうなんだけど、そういう狭間にいる人な、まだ不登校学校に行ってる人とか、そういう名前のついてないところに、うん、人たちというか、そこにやっぱ目を向けていきたいっていう思いはすごい、うん、なんか俺もすごいあるっていうのと、あとね、うん、その最後というか、そのななみちゃんの話聞いて、うん、すごいね、最近考えてることで、うん、その自分も割とこう集団の中で一人ぼっちになってしまうっていうのはよくあって、今もすごいよくあるんだけど、こう、うん、すごいそれを振り返ってみた時に、こうなんか自分から一人になってってるなっていう、こう無意識にこう自分から一人になってってるなっていう感覚がすごいあって、こう今はすごい人とのつながりがありがたいことにめっちゃ増えたんだけど、こうだからいろんな人になんかいろんなイベントだったりを誘ってもらうことが多いんだけど、自分はそれがすっごい苦手で、なんかこうやって一対一で話すのがこう方が安心するんやけど、そのなんだろうな、じゃあいざ頑張ってなんか集団での集まりに行ったとしても、こう自分から一人になってしまうというか、こうすごいそういう振り返ってそういう感覚があって、こうなんか、まあ、今それを自覚できてるから、こうなんかどうにかすることもどうにかしないことも選べるけどなんか、うん、なんかね、それをすごい考えて、なんかそう、そこも気づくのもこう自分一人じゃ気づけないし、そうなんだろう、こう難しいなって最近はすごい思ったなっていうのが、うん、さっきのななみちゃんの話聞いて感じたこと、
うんうんうん、
かなって。
確か
に。そう、うん、いやうん、
いろいろなんだろうね、感じちゃったっていうか、おかしいけど、だから、うん、そうこう自分でこう勝手にバリアを作ってとか、
うん、
うん、守ろうとしちゃう自分がいるっていうのは、
うん、
あるのかもしれないなって、うん、思う。
うん、なんかあれだよね、こうどっちも大事、自分が気づかんかったけど、
うん、
今まで無意識あったけど、こう意識的にこう自分で気づくっていうのも大事だし、自分自身でその人自身に気づくのも大事だし、
うん、
こう周りの人がこう、うん、言葉で直接受け取るだけじゃなくて、こう、
うん、
なんか全身でこう感じてあげることっていうこともめっちゃこう居場所っていう意味においては大事なんだろうなっていうことをすごい今は感じるかな。うん、
うん、
ではでは、こんな感じで、じゃあ最後に、じゃあななみちゃんがこうなんやろうな、
うん、
今生きづらさを抱えてる人たちだったりとか、居場所を必要としてる人たちだったりとか、まあ、
うん、
昔の自分に対してでもいい、今の自分に対してでもいいけど、こう、
うん、
何か誰かにこう居場所を必要としてるとか生きづらさを感じてる人たちにこう何かメッセージというか、無茶ぶりなんだけど、
うん、
何かメッセージを、
うん、そうなの、すっごく難しいことを言ってるのは分かるだけど、
うんうん、
でも難しいことだし怖いことではあるけど、でも本当に一人で抱え込む必要はないなっていうのをすごく思ってる。なんだろう、多分だろうな、でもなんかそういうことが言える人とか頼れる人ってその時って本当に見えないし、
うん、
いないって思っちゃうんだけど、
うんうん、
でも多分自分が蓋をしてしまってるだけで、
うん、
こう見てくれようとしてる人、こう気づいてくれてる人って多分いて、
うん、
その人の声にも自分の心の声にも
ちゃんと聞いてあげるのは必要だなってすごく思うから、
うんうん
うん、なんだろう、抱え込んで蓋をして自分の心とか感情とかを壊してしまう前に、
うん、
ちゃんと自分の心の声を聞いてあげてほしいし、
うん、
自分のことをこう気にかけてくれてる人とか、
うんうん、
そばにいてくれてる人とかの声もちゃんと受け取ってほしいなって思う
し、うんうん、
そういう人で私もありたい、そういう場所を作っていきたいから、
うん
うん、私自身もそういう今抱えてたりとか悔しいなって思ってる人たちがいたときいたら、そういうね存在でありたいなとは思ってる。
いや素敵。そうやね、なんか、
うん、
そうやね、ラジオここまで聞いてもらった人もこう、ななみちゃんのこう活動とかいろいろこれからも注目してってほしい、見てってほしいし、こう俺もななみちゃんと話しててこう癒されると同時にこう何か挑戦しなきゃなっていう同時思いも同時にこう湧いてきたりしてて、こう、
うん、
こうななみちゃんがこう何か声を出す、言葉を出して、うん、出す言葉で何か紡いで表現するっていうだけでもこう何かみんなを勇気づけたりとか癒したりするものがあると思うから、なんかこれからもいろいろ発信を続けてほしいなって僕は思ってます。はい。ということで今回はななみちゃんをゲストにして居場所っていうものをテーマにしてお話ししました。じゃあこれで今回のラジオ終わらせていただこうかなと思います。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。